本日の聖書箇所は使徒の働き28章23節から31節です。それでは司会者が拝読させていただきます。使徒の働き28章23節から31節。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、またモーセの律法をと預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。こうして彼らは互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行ってつけよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人々たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。それでは松本牧師に聖霊の働きは続くと題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日もようこそおいでくださいました。私たちの教会はオープンエアの教会ということで、まあ、シンガポールで唯一かもしれませんが、エアコンがない、暑い、そしてこの数の割には広い、だから点々と座っている、まあ、普段はですね、あまり好ましくない要因だなと思うんですが、この新型コロナウイルスが流行っている今ですと、一番安全な教会だなと思いますね。風通しが良くてですね、気密性がなくてですね、そして人と人との距離が結構あってですね、わあ、いつもはちょっとあんまり好ましくないなと思ってたけども、実は好ましかったんだということに今日気がつきました。神様はシンガポールで一番安全な教会に皆さんを今日導いてくださいました。感謝いたします。さあ、今日は記念すべき日ですよ。使徒の働きの連続公開説教、いつから始まったかっていうと、2017年6月11日の日曜日、使徒の働き1章1節から11節までを通して昇天前の最後のメッセージと題して、第1回語ってから、今日第何回かちゃんと数えてないんですが、2年8ヶ月かかりまして、いよいよ今日最終回を迎えます。皆さん、最終回のメッセージにようこそおいでくださいました。あの頃からいらっしゃる方どれぐらいいますか？2年8ヶ月前から聞いてるって方、はい、この方々に使徒の働きの質問したらどんな質問でも返ってきます。何でも聞いてください。もう使徒の働きの専門家がですね、この教会には何人かいらっしゃいます。嬉しいですね。一つのことを成し遂げるっていうのはね、この達成感、ありがたいことだなと思います。先週はこの直前の箇所を通して、ついにローマ到着、あの夢にまで見たローマにパウロが到着しました。そこはいわゆる獄と言われているんだけれども、晩兵付きの自分の家に住むことができた。自由はなかったんですけどね、自由に外出したりすることはできない。そしておそらくは監視の兵隊と鎖でつながれた状態のままだったかもしれないから、だからある意味そこは獄みたいなものであると同時に、パウロに会いたいという人はいつでもやってきて迎え入れることのできる場所であったということでありました。パウロがローマに来て最初にしたことは何か、それは3日目にローマに住むユダヤ人共同体の指導者たちを招いたということです。 先週も申し上げましたけども、彼が最初に誰を招くかっていうのは、後々まで語られる重要な選択であったと思いますね。あ、やっぱりパウロ、異邦人の方を重視してるぜとかって言われないためにも、ここではまずローマのユダヤ人共同体の重鎮たちをお招きしたということでありました。何をしたいのかと思ったら、このローマにおけるいわゆるキリスト教の状況はどうであるのかということを探ろうとしたわけですね。これはある意味で種をまく前の畑の土壌調査であるというふうに先週申し上げました。まあ、ビジネスマン的に申し上げるとマーケットリサーチって言ったらいいのかな。自分が今から商売を展開しようとしているところにどういうニーズがあるのか、どういう問題があるのか、どういう人たちが住んでいるのかってことを知らずしてビジネスを展開することはできないわけだから、まずそれをしようとしたパウロって本当に頭がいい戦略家だなというふうに思います。そしてこの指導者たちを招いて確認したことは、まずパウロに関するデマはローマにおいては広まっていない。これは朗報でした。よかったよかった。もうデマが広まってない。そしてこの人たちはこのキリストの教えをパウロから直接伺いたいと思っている。ここまで先週確認したんですね。これはパウロにとって嬉しい情報であったと思います。喜んでお話ししますという気持ちだったでしょうね。ああこういうふうにもう心が整えられているんだから、理路整然と分かりやすく話さえすればこの人たちは受け入れてくれるんだっていうことを確信することができたと思います。それじゃあ日を定めましょう。いつがいいでしょうか。いつだったら皆さんのご都合いいですか。もっと多くの人連れてきてくださっても結構ですよ。いつにしましょうか。じゃあこの日にしましょう。 OK 待ってますということで日を定めたのが今日の箇所でありました。28章23節、そこで彼らは日を定めて、ちゃんとアポイントメントを取ってですね、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。ここでは宿ってなってるね。さらに大勢が入れるほどの大きめの住まいであったんだなということがわかります。パウロどうしました。彼は朝から晩まで語り続けた。パウロのね、嬉しい気持ちが伝わってくるような気がいたしますよ。口角泡を飛ばしながら、聞いてくれる人がいるって嬉しいなと思いながら彼は語ったと思います。何を語ったんですか。赤で書きました。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。神の国とイエスについて語ったんだけども、先にイエスの方を先に申し上げますね。イエスのことについて彼らを説得しようとした。何を使って。もし皆さんが今ノンクリスチャンの友達にイエス様のことを伝えるとすれば何使いますか。ヨハネの福音書ですか。第一コリント15章ですか。当時まだね、新約聖書がないんです。当時あったのは今日私が言うところの旧約聖書。当時は旧約聖書という名前すらなかった。だってそれが聖書全体だったんだから。その聖書という言葉を別の言葉で置き換えるとモーセの律法と預言者たちの書になるんです。だからこれはテクニカルタームですね。モーセの律法と預言者たちの書っていうのはいわゆる私たちにとっての旧約聖書です。旧約聖書を使ってイエスのことを彼らに説得しようとした。つまり見てください皆さん、旧約聖書にこう書いてあるでしょう、こう書いてあるでしょう、その約束の通り来られたメシア救い主がイエスなんです。ほら書かれてる通りじゃないですか。そして書かれてる通りの御業を成し遂げてこの方は天に変えられたんですよっていうことを説明したのだと思います。それはパウロが初めてやったことではなくて、すでにこういう手法を取った人がいます。誰ですか。イエス様ですよね。ルカの24章といえばエマオ途上の2人の弟子が歩いているのにイエス様合流して何を話してるんですかっていうところから彼らの会話が始まったんだけども、この2人に対してイエス様はどうしました。27節、それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて、さっき出てきた通りですね、聖書全体の中で、これは旧約聖書ですよ、 ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと書かれています。ですからイエス・キリストご自身も旧約聖書を使ってほらここにこう書いてあるこう書いてあるその通りのことをイエスはしたじゃない、そうだと二人の弟子の目が開かれていったのがこのルカの24章であったんですが、それと同じようにパウロは語ったわけです。これがイエスのことについて彼らを説得しようとした。もう一つ残っているテーマは神の国です。神の国って何ですか。よく聖書に出てくるけども結構これ曖昧にしか理解されていないと思います。神の国って言葉はね、どういう文脈で使われるかによっていろんな意味があるんです。ここではどういう意味で使われているかっていうと、メシア的王国という意味で使われているのがこの神の国っていう言葉なの。ちょっと難しいですから、ここからの5分間は気合い入れて聞いていただきたいと思いますが、メシア的王国って何？それはメシアが来たら実現する王国のことをメシア的王国っていうんです。メシアが平和の王として支配する、旧約聖書にそういう御言葉あるでしょ、 Prince of Peace、 平和の王であるメシアが来られたらついにこの世界は平和の統治がなされるとユダヤ人たちは信じていた。メシアが統治する王国のことをメシア的王国、それをここでは神の国と呼んでいたんですね。そしてそのメシアがもう来たんですよってパウロはローマのユダヤ人たちに語るんでしょ。当然起こる疑問は何？論理的に考えてください皆さん。当然起こる疑問は何？え？もうメシアが来たって？まだ来てないと思った。じゃあ本当に来たって言うなら何ですか？どうしてまだメシア的王国実現してないんですかって話でしょ。罪いっぱいあるじゃないですか。不正がいっぱいあるじゃないですか。メシアが来たのになぜメシア的王国はまだ実現していないのですかという問いが彼らからは絶対出てくるわけです。なんて答えますか？それはメシアを待ち望んでいるはずのユダヤ人がこのメシアを拒絶したからメシア的王国の樹立は大きく後回しになったんです。メシア的王国の実現は先延ばしになったんです。もうないというわけじゃない。いつか来ますよ。いつか来るんだけども、その時じゃなくて後回しになったんです。どれぐらい後回しになったんでしょうかね。それはどれぐらい後回しになったかというと、少なくとも2000年後回しになったんです。本来2000年前にイエス・キリストが来られた時にユダヤ人がこの方こそメシアですって受け入れてたら、そこにメシア的王国はできてたんです。それを神の国って言うんです。でもユダヤ人が拒絶したがゆえに先延ばしになった。先延ばしになるとすっぽり空いた期間があるわけ。これが大体2000年ですね。そのすっぽり空いた期間に入ってくる時代のことを教会時代って言うんです。ですから聖書的に言うと今の時代のことを教会時代って言うんです。私たちは今教会時代に住んでいるんです。でも教会時代はいつまでも続きません。やがて終わりが来る。じゃあいつメシア的王国は実現するのか。1回目にイエス・キリストが来られた時にこんなんメシアじゃねえってユダヤ人が拒絶したからメシア的王国は実現しなかったんでしょ。そしたら本当にメシア的王国が実現する前にどうしてもなければならない条件は何ですか。それはユダヤ人が2000年前に来られたあのイエスこそがメシアだったんですねということを民族的に受け入れる時です。その前に教会時代が終わります。今私たち教会時代に住んでるんだけども、これはいつまでも続きません。ある時終わります。終わった時に敬虚という出来事が起きるんです。そこまで入っていくと今日時間がかかりすぎるので簡単に言いますけれども、そして教会時代が終わってユダヤ人が民族的に2000年前にしなかったことね、民族的にあのイエスがメシアでしだったんですねと受け入れたときにキリストは再臨するんです。そしてそのときにメシア的王国は実現するんです。 まあ、今私が話したようなことを間違いなくパウロはローマのユダヤ人指導者たちに話したと思います。メシアは来たんですよ。じゃあパウロさん、なんでメシア的王国実現してないんですか。こういうことなんですよっていうことをパウロは説明したと思います。その結果どうなりました。24節、ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。いつものパターンです。パウロだけじゃない。いつの時代、どこにおいても福音のメッセージが語られたときに、必ずそこに2つのグループができるの。信じる人たちと、信じようとしない人たちの2つのグループに分かれるわけですね。ある人々は信じた、よかった。招いた甲斐があった。一生懸命理路整然と語った甲斐があった。信じた人たちどうなったでしょうね。おそらくもうすでにあったローマの教会に加わったことと思います。でももう一つのグループは信じなかったと書いてない、信じようとしなかったということですね。パウロの説明が悪かったんでしょうかね。パウロもうちょっとうまく説明したら彼らは信じたんでしょうか。いや、そうではない。これはいつの時代も、そして今もありますけれども、いろいろ質問してきてくれる人がいます。嬉しいです。喜んで答えます。僕もできる限りの知識を使って答えます。でもいくら答えても答えても、じゃあ信じますかと聞くと、いや信じないっていう。どうして信じないのって聞くと、信じたくないからっていう。実はね、最初から信じないって決めてんですよ。結論先にありき、ただ難問をぶつけてどう答えるかっていうのを試してるだけっていう人がいるわけですね。彼らはわざわざ日を定めてパウロのところにまでやってきたんだけども、本当に真理を求めてたというよりは、まあなんていうんですか、そういうのをね、冷やかしっていうのかな、やじ馬っていうのかな、どんなふうに答えるかちょっと見てやろうじゃないかという気持ちで来たのかもしれません。つまり自分の考え方を変えるつもりはないということであります。信じる人と信じようとしない人と言います。もちろん情報が足りない、知識が足りないから今の段階ではまだ信じられないっていう人もいますね。それであればいくらでも時間使ってさらにさらに説明したらいいと思います。しかしいくら説明してもらっても、私は最初から信じるつもりがありませんという人たちがいる。どうしてでしょうか。何が違うんでしょうか。なぜある人は信じ、なぜある人は信じないんでしょうか。その決定的な違いはね、福音っていうのは、英語で言った方が分かりやすいんですが、Good news でしょ。Good news っていうのは、良い知らせなの。何が良い知らせかって言ったら、あなたがイエス・キリストを信じるだけで、あなたの罪は許されて、永遠の命をいただけるっていうのが良い知らせなんです。でもこの良い知らせを受け入れる前に、まず Bad news を受け入れなければならない。それは、あなた今のままだとやばいよってことです。このまま行ったらあなた神の裁き受けるよって。気がついてる？大丈夫？本当にそのまま行っても大丈夫？というバッドニュース。まずい。私には確かに罪がある。このまま行ったら必ず神の裁きを受ける。それは困るっていうことを認めた人は、じゃあどうしたらいいんですか？イエス・キリストを信じるだけで救われるんで。そんなんでいいんですか？信じますとなるわけです。ところがこのバッドニュースを受け入れたくない人、いやそんなに悪くないよ私、まあ神様ね、最後に頼み込めば何とかしてくれるから大丈夫このままでも、という人たちはいつの時代もいるわけですね。この時も2つのグループに分かれました。ですから25節で、こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけた。来る時は一緒に来たんです。同じ心で来た。でも帰るときは2つのグループに分かれて、いやだってパウロの言ってることを聖書のメッセージそのものじゃん、でもさちょっと受け入れられないよねというような議論をしながら帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。今ここで起きているこの出来事は驚くようなことではない。なぜかっていうと、イザヤ書の中でも予言されてるって。 こういうふうになることはイザヤ書の中で予言されている、まあ、そのことはちょっと後でお話しするんですが、2つのグループに分かれたんですね。これは福音が語れるときにいつもそうです。イエス様が行かれるところ、常にこの現象が起きました。イエス様ってプリンスオブピースでしょう。平和の君でしょう。でもびっくりするようなことをおっしゃったマタイの10章34節。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。びっくりすることをおっしゃる。もちろん私は平和をもたらすために来たとおっしゃってる箇所もあるんです。でもこうもおっしゃってる。どういう意味かっていうと、一時的な見せかけの平和を作り出すために私は来たのではない。私が来たことによって私を信じる人、私を信じないという人、同じ家族の中にも2つのグループができてしまう、そういうことは起こるでしょう。でもそれは最終的に永遠の平和をもたらすためにどうしても通らなければならないところなんですよということを示すために、剣をもたらすために来たという表現を使われたのであります。イエス様の行かれるところ、常に人は二分しました。思い出してください。最後の十字架だってそうでしょう。十字架にかかられた時に一人は右に、一人は左に。最初は二人ともイエス様ののしってたけども、途中から一人が、あなたの御国の位にお付きになった時には私を思い起こしてくださいって言ったら、あなたは今日私と共にパラダイスにいますってイエス様言ってくださった。でももう片方は最後まで罵りながら死んでったんです。十字架上でさえ人々は二分された。パウロの行く先々にもこの現象が起きました。そしてそれは今も、いや今日も、この場所にも起きているのかもしれません。さあ、ここでパウロがイザヤを通して語られたことって言ったのは何のことでしょうか。その言葉はイザヤ書6章に出てきます。イザヤ書6章って有名なんですね。イザヤが神の栄光を見る場面から始まるんだけども、その時に神様がこうおっしゃるんです。誰が我々のために行くだろうか。今日も日本に宣教師として行ってくださろうとしているご夫妻が来られていて本当に嬉しい。我が日本を愛してくれて本当にありがとうございます。おそらく神様は語られたんですよね。誰が我々のために行くだろうか。その時のイザヤの答えがそのまま賛美歌になってますでしょ。 Here am I, Lord. Send me. ここに私がおります、私を使わせてください。そのように応答されたご夫妻が今日も出席してくださっているわけですけれども、私が行きます。イザヤは神様の召しに応答したんです。その時に神様が、よくぞ言ったイザヤ。お前が言って語るとみんな信じるぞって言ったと思います？すごい悲しいこと言ったの。イザヤの6章の9節10節。神様こうおっしゃったんです。すると仰せられた。言ってこの民に言え、聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように。悲しいメッセージが続くんですね。わあ、預言者に与えられる使命ってなんて厳しいんだろうかなって私は思うんですけれども、つまり神様はイザヤを行け、私の語れと命じるメッセージを語れ、しかし人々は信じないよと。大多数の人々は信じないよ。信じる人もいるけれども大多数の人は信じないよということを神様はあらかじめ知っておられた。でこれはイザヤに関してだけ語られた言葉じゃないんです。メシアであるイエス様に関しても語られたんです。だからイエス様が先ほど申し上げたように旧約聖書の予言通りに誕生し、そしてメシアにしかできない数々の奇跡を見せた上で、 それをすべて見たユダヤ人指導者たちは、うわー、この方こそメシアです。みんな、この方がメシアだよ、信じなさいって言ったと思います？むしろね、群衆の方が、この方メシアじゃないですかって聞くんですよ。ところが指導者は、違う。こいつはメシアじゃなんかない。じゃあなんでメシアしかできない奇跡を行えるんですか？それはな、こいつが悪霊どものボスの力でこれをやってるんだ。という言い方をしたということがマタイの12章に出てくるわけですね。つまりイエス様が来られた時でさえ人々は、大多数の人々はイエス様を拒絶したのであります。そのことをユダヤ人の回帰不能点と言います。回帰不能点って恐ろしい言葉だね。ここを超えちゃったらもう戻れないっていうね。それが実はマタイの12章に書かれているんです。ちょっとここでアナウンスと言いましょうか、コマーシャルをしときますけども、今日は人の働きの最終回ということで、皆さん気になってらっしゃる方いるかな？別に気にもなりませんか？じゃあ来週から何語るんですかっていうことについてなんですけども、2月26日からレントっていうね、受難節が始まる。これは十字架に向かうイエス様の足跡をたどるのにふさわしい時だと思いますので、私は4月10日のグッドフライデーの礼拝のメッセージをしますが、その前に5回日曜日に語るチャンスがあるので、十字架に向かっていくイエス様の足跡を追いかけるメッセージを来週からしたいと思ってます。5回、その1回目は今話している回帰不能点についての内容なんですね。さあ、ユダヤ人がキリストのメシアであることを否定してしたために、イエス様の働き方が大きく変わります。マタイの13章から変わるんです。どう変わったかっていうと、突然例え話を多用するようになった。だからマタイ13章見てください。8つの例え話のオンパレードであります。その時に弟子たちはイエス様に聞くんです。イエス様、どうして突然例え話をそんなに使うようになったんですかって聞いた。イエス様が答えたのがこのイザヤ書6章の引用なんです。これがマタイの13章の14、15節。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。だイザヤに語られた言葉をイエス様もここで引用していらっしゃる。イエス様はどういう気持ちでこの予言を引用したんでしょうか。もちろんそれは悲しみながら引用されたんです。なぜ私がこんなにはっきり分かる形で示しても彼らは私がメシアであることを拒絶するのか。そしてその悲しみは涙へと変わっていく。それがルカの19章41節ですね。いよいよ十字架にかかるためにエルサレムに向かって行かれた時に、オリーブ山からイエス様降りて行かれる。でちょうど目のまっすぐ前に神殿が見えるっていう場所があるんです。今もエルサレムのそこに行くと、主涙を流したもう教会ってのがある。で教会の屋根の形が涙の形になってるの。でそこに行った時にはだいたいルカの19章の41節を読むんですが、エルサレムに近くなった頃、都、これはエルサレムね、しかも神殿を見られたイエスはその都のために泣いたんですって。どうして？言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。だからお前は私を拒絶した。そのために今荘厳な神殿が目の前に立っているんだけども、これ語られたの紀元30年ですよ。今から40年後、イエス様知ってましたね。紀元70年に この神殿は破壊され、ユダヤ人は虐殺され、世界中に奴隷として売り飛ばされるようになる。メシアが来たのにそのメシアを拒絶した結果そうなってしまうということをイエス様はご覧になったときに涙を流されたというのであります。その結果ユダヤ人の民族的救いは後回しになりました。どれぐらい少なくとも2000年は後回しになった。しかしそれはね、民族的に救われないというだけであって個人的な救いは続きますよ。個人レベルでイエス・キリストを信じるユダヤ人はいたんです。だからパウロだって救われたんです。個人レベルの救いは続く。でも今ユダヤ人に与えられている恵みの時間はこの段階でイエス様はあと40年だって知ってる。だって紀元70年に100万人のユダヤ人殺されて、残ったユダヤ人みんな奴隷として売り飛ばされるってことは分かってるから、この40年の間に一人でも多くの人に救われてほしいとイエス様は願っていた。そのイエス様のスピリットを受け継いだパウロもあと何年あるかわからない。パウロはもちろん70年にそういうことが起きるとは知らないけども、いつかそういうことが起きるって知ってますよ。このイエス様の予言を知ってるからね。だからそれがいつだかわからないけど、その時が来る前に一人でも多くのユダヤ人にイエス様を信じて救われてほしいと願ったので、彼は駆けずり回ってイエス様を伝えたのであります。そしてそのパウロが今回ローマにまでやってきて、そのローマに住むユダヤ人指導者に語りかける。しかしその多くは信じないまま去っていこうとするときに、同じイザヤ書の6章を引用するんです。それが今度使徒の28-26から、この民のところに行って告げよ、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。とイエス様も引用されたイザヤ6章のこの言葉をパウロもまたここでローマにおいて引用しなければならなかった。イエス様が引用したのは紀元30年だったけれども、パウロが今日ここで引用してるのは紀元60年だね。パウロは59年の秋にカイザリアを出航したんですが、マルタ島で冬越したでしょ。ってことはローマに着いたのは紀元60年の3月ぐらいであります。なぜ語っても受け入れないのか。それは心が鈍く、耳は遠く、目がつぶっている。まあ、心が満腹状態なんですね。もう間に合ってますみたいなね。本当の救いがあるなら知りたい、教えてくださいという飢え渇いた気持ちではなくて、まあパウロがどんなことを語るかちょっと聞いてみましょうかという単なる興味本位でやってきた人たちなのだろうと思います。そしてパウロはある意味こうなることは予測してました。この言葉を知ってるからね。でも鉄則に従った。鉄則とはまずユダヤ人、そしてユダヤ人が拒絶したら異邦人の方に行くという鉄則に従った。先週申し上げた言葉は効率よりも忠実を選んだってことですね。そして28節パウロはこう言うんです。ですから承知しておいてください、神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。ユダヤ人が拒絶したから異邦人に福音が広がるという流れであります。で、実はこういうことをパウロは今回ローマに来たんだけども、ローマに来る前に手紙に書いて送っときましたよね。先週その話しました。3年ぐらい前にローマ人への手紙ってのをコリントの町で書いてフィデさんという女性に託して持ってってもらった。その手紙をローマの兄弟姉妹たちはしっかり読んで学んでいたんだけども、そのローマ人への手紙の中の11章の 25C から26節 A まで非常に簡潔にはっきり書いてます。あまりに凝縮されてます。一緒に読みましょうか。はい。その奥義とはイスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。この一言の中に2000年入ってるんです。皆さん すごいですよね。つまりユダヤ人が福音を拒絶した、その結果福音は異邦人に伝えられ、ぐるっと回って世界中に伝えられた。まあローマですね、今ね、ヨーロッパ全土、そして北アメリカ、今アジア、そしてまた中東に戻っていく。2000年かけて世界一周したのであります。しかし異邦人に伝えられて終わりではない、なんて書いてある。こうしてイスラエルは皆救われるって言うんです。最後にもう一度福音はユダヤ人に返っていくんですよ。そして先ほど申し上げた通りに、ユダヤ人は民族を挙げて、ああ、あのイエス様こそ救い主でしたということを受け入れるようになるんです。そしてそのことが今リアルタイムでイスラエルで起きているっていうことについては、私は何度かお話ししている通りであります。1948年にイスラエルが建国された時点で、イエスを信じるユダヤ人は30人しかいなかった。あの国に今は6万から9万いると言われているわけですね。そして民族的に彼らがイエス・キリストを信じた時に、イエス・キリストは再臨するというのが聖書の言うところの終末論であります。そのことをパウロは語ったのでしょう。最後の2節です。まとめですね。30、31節で終わりますよ。30節、こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた、をもって28章からなる人の働きは終了いたします。こうしてっていう言葉から始まる。こうしてパウロは大胆に福音を伝えたみたいな書き方は、人の働きの中に合計7回あったんです。前に申し上げたように、こういうのね、進展報告、伸びる展開する報告、こうして教会はどんどん成長したとか、こうして福音は広がってたくさんの人が信じたとか、人の働きの中に合計7回そういう報告が出てくるんだけども、それの最終回がこれです。こうしてパウロは大胆に福音を伝えたという言葉を持って人の働きが終わるんだけれども、今のような環境にいたのは満2年の間っていうことだということがわかりますね。なんで2年なんでしょう。それはパウロは今被告でしょう。被告っていうのはね、誰か訴える人がいるから被告なんですよ。でパウロはカイザルという裁判官の前でその被告と向き合って裁判を受けるはずなんだけども、被告じゃない、パウロが被告で訴える人と向き合ってね、で訴える人がずっと来なかったらどうするんですか。裁判成り立たないね。いつまで待つんですか。その待つ期間が2年って決まってんの、ローマ法で。だからもしパウロを訴えたい人がいれば2年以内に出頭せよと言われてんだけども、誰も来ない。だって証拠ないんだもん。やったって勝てるわけないの、そんな裁判。だから結局訴えるものは最後まで現れなかったので、パウロは2年経った時に無罪放免となった。それまでの2年間はこういう環境にいたということです。それは獄中であるといえば獄中である。しかしご覧の通り、非常に充実した2年間であるということがわかりますね。ああ、こんな環境だから私は何もできない。神をなぜ私をこんな不自由な場所に置いたのですか。この2年は無駄になってしまう、なんてパウロは言わない。シンガポールに来られた皆さん、どうせ私のシンガポールにいる期間は2年だ。中途半端だ。この2年ぐらい何も役に立たない。もうただ過ごそう、なんて思っているそこの皆さん。あなたの2年がね、充実するかどうかは、教会生活が充実するかどうかにかかってます。たとえ2年であってもね、2年経ってシンガポールを出発するときに、ああ、私のシンガポールの2年間、本当に充実してたなって思えるかどうかは、教会生活が充実してたかどうかによって決まると、私は確信いたします。ぜひ、2年だから、たかが2年、されど2年。その2年を大切にしていただきたいと思いますけれども、何が良かったのかっていうと、先ほど言ったように万平付きの部屋でしょ。だからね、 パウロの身の安全が確保されてるの。彼の人生の中でこれほど安全な期間ってあったんですか。いつも命狙われ、いつも石投げられたのに、ローマ兵が万兵してくれてるから安全でした。しかし鎖はありました。外出はできない、ね、クルーズ船の中で外出できないのも大変ですけども、パウロはこの時外出できない。でも彼にとって幸いだったのは、来る客は迎えることはできるということです。つまり、私はパウロの説教を聞きたい、私はパウロに相談したい、私はパウロに祈ってもらいたいと思う人がいたら、いつでもそこにパウロはいる。行ってみたら、今日は伝道のためにお出かけでしたということはない。これはね、パウロを訪問したい人にとっては一番いい環境だったんじゃないかなと思います。前にもお話ししたことがあるかと思いますが、私は、牧師になってね、何年かした時に中国の、家の教会、地下教会の証を読んだ。でそこに書かれていたのは、普段は信徒だけで礼拝してるんだけども、遠いところから伝道者がやってきてくれた。もうこの伝道者から聞きたいと思って、もう皆さんね、心上乾いて待ってるわけで、伝道者は語る。でしばらくしたら、じゃあこれで今日は終わりますって言った時に、待ってた信徒の皆さんは、いや先生、もうちょっと語ってくれ、もうちょっと語ってくれと言われたという証を読んで、いいなぁ、僕も一度そんな風に言われてみたいなぁと思ったことがありました。だいたい説教を語って30分ぐらいすると、そろそろ終わんないかなぁ、いつまで続くんだよみたいなことがあったので、一度じゃあこれで終わりましょうと言った時に、ちょっと待ってください、もう1時間話してくださいって言われたら、どんなに嬉しいだろうかなと思ったことがあるんだけど、それが実現したのがね、バリなの。バリ行った時に、もうね、たくさん質問用意してね、待ってたんです。朝10時半からね、僕は座ってね、途中昼ご飯も食べた、晩ご飯も食べた。でもずっと続きました。人は変わりましたよ、入れ替わり立ち替わりね。僕が最後そこを立ち上がって、じゃあ先生ホテルに送りますって言ってくれたのが夜中の12時半です。だ14時間ぶっ続け喋った。まあ、あれをね、更新しようとはもう思いません。あれが今できるとは思わないけども、嬉しかったね。あの時もね、私はね、じゃあこの辺で終わりましょう。悲しそうな顔して、先生もうちょっとお願いしますって言ってくださったの。だからね、パウロの気持ちが分かるような気がする。もうパウロはそこにいるだけで聞きたい人がどんどんどんどん来てくれるでしょ。そして彼は語り続けることができたということですね。どういうふうに？大胆に、少しも妨げられることなく。何を伝えたんですか？さっきと同じだ。神の国、主イエスキリスト、これについてはもう説明の必要はないと思います。つまり、私たちの今年度のテーマ聖句である23章11節、パウロ、あなたはエルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも明かしをするようになるよとおっしゃったあのイエス様の御言葉は、今日完璧な形で成就したのであります。実はそれだけじゃないってことを聖書から学びたいと思います。パウロは語っただけじゃないんだ。ここで何した？獄中書簡というのを書いたんです。で、パウロは合計13通の手紙を書いているんだけど、そのうちの4通は牢獄の中で書かれたので獄中書簡というんですが、その4つを見てみましょう。1つ目はピリピ、人への手紙4章22節。最後の挨拶、こう言ってますよ。生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言ってます。信じられますか、皆さん。これはローマから書いてる。今、パウロのいるところから書いてる手紙。誰宛て？ピリピ宛てでしょ？そのピリピの兄弟姉妹に対して、生徒たちっていうのはローマにいるクリスチャンたちが、まだ会ったことないけど、ピリピの皆さん、パウロに対していろいろ援助してくれてありがとう、よろしくって言ってますよ。特にカイザルの家に属する人々ってどういうこと、これ。カイザルの家に属する人々って、これカイザルのね、おそらく親衛隊ですよ。その親衛隊が今パウロの、なんていうんですか、見張りをしてたの。で、もしかしたらパウロと鎖つながってるかもしれない。そうするとパウロが語るときはね、その兵隊もね、ずっとそこにいなきゃなんない。そうするとね、パウロの語るメッセージずっと聞くんだよ。 聞いてるうちに信じちゃうわけ。信じた人たちがクリスチャンになって、自分を警備していたその番兵たちがイエス様を信じて、ピリピの皆さん、あなた方によろしくと言ってますよということであります。エペソの6章20節、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。エペソの兄弟姉妹に祈りの要請をした。そしてそれができたということは祈りの答えでもあった。コロサイ人への手紙どうですか。4章3節、同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。こういう環境ではある、不自由な環境ではあるけれども、この不自由な環境の中でも私がキリストの奥義を語ることができるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられているんです。最後はピレモンへの手紙9節10節、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなた方にお願いしたいのです。獄中で産んだっていうのは、今いる環境で福音を伝えた結果イエス様を信じたという意味です。自分がイエス・キリストに導いたオネシモという人のことについて、あなたにお願いしますピレモンさんという手紙を書いたのもこの環境であります。私たちは時に自分が置かれている環境に対して不満を持つかもしれないけども、ちょっと視点を変えてみるとね、そこは最高の環境であるかもしれない。今日私はこの礼拝堂を見て文句言いません。こういうご時世で最高の環境、一番安全な環境で今日私たちは礼拝できているということを神様に感謝したいと思います。さあ、2年経ってパウロはどうなったんですか。釈放されました。釈放されたらパウロどうします。絶対伝道旅行行きますよね。パウロどこに行きたかったんですか。スペインに行きたかった。その時にスペインまで行けたと信じている学者もいれば、いやいやスペインまでは行けなかったと考える学者もいます。それはどっちか分かりません。でもどこか伝道旅行には行ったんです。その時のローマの皇帝誰だか知ってます。ネロなんです。わあ、ネロの時か。これもそうですよ。この2年間もネロなんだけども、ネロと聞くと私たちはものすごく悪い印象があるんですが、実はネロはある時点までは結構まともだったんです。64年ぐらいからおかしくなった。64年に何があった。ローマの大火ってのがあった。まあネロが火をつけたっていう話もあるんですけどね、それを全部クリスチャンのせいにしたっていうね、あれがローマの大火です。あの64年あたりからおかしくなって、パウロは再び捕らえられ、はっきりは分かりませんが66年から68年の間に処刑されたと思います。どういうふうに処刑された。ペテロは逆さ貼り付けの十字架だよね。でもパウロはローマ市民権持ってますから十字架にはかかんない。首を切られて死にました。まとめますと、紀元30年にキリストの十字架復活昇天、60年にパウロローマ到着、2年間いました。62年にパウロ釈放、そして64年に皇帝ネロのローマの大火、66から68年ぐらいの間にパウロは殉教、そして70年にエルサレムは陥落する。そのエルサレムの陥落を知らずしてパウロはこの世を去ったのであります。使徒の働きはですね、この言葉から始まりましたね。1章8節、この言葉が成就したかどうかもう一度確認するために一緒に読みましょう。1章8節ご一緒に。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。そうなったでしょうか。エルサレムはここです。ユダヤ、サマリア、地の果てまで。まあこの時はローマ帝国が世界だと思われていたけども、30年でパウロはローマに来ました。すごいですね。30年といえばね、平成ぐらいですよ。平成ぐらいの期間にあの飛行機も電車もない時代にね、 福音はエルサレムから少なくともローマにまで広がっていった、そのことを記録しているのが使徒の働きです。ところが今見た通りにですね、使徒の働きもうちょっとなんかドラマティックな終わり方をするのかなと思いきや、もう一回読みましょう。最後、こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。で、突然ブチッと切れてる感じがする終わり方ですね。もうちょっと完結みたいな終わり方で終わってくれてもよかったのにルカさんと言いたくなるんですが、こういう終わり方はおそらくオープンエンディングであろうと思います。それはすなわちまだ続いてんだよと、この記録はまだ続いてるんだよと、だから突然ブチッと切れたような感じがするんだと思います。そのことを考えると私が思い出すのは放蕩息子の例え話。放蕩息子の例え話ってルカの15章に出てくるでしょう。そしてお兄さんが怒って家の中に入ろうとしなかったら、お父さんがやってきて、まあまあまあお前の弟が帰ってきたんだからお前も中に入って一緒に喜ぼうよって言ったんだよね。その時に最後なんて書いてます、32節、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか、でブチッと終わる。その結果兄はそうだねお父さん分かったよって入ったとか、いやいや俺は今日は外で寝るとかって言ったとか何も書いてないの。なんで突然終わるの。この続きはあなたが書きなさいって言ってるの。あなたが兄だったらどうしますかという読者に対する問いかけであります。同じように人の働きがあんな風に突然ブチッと切れてるということは、この続きはあなたが書きなさいということです。使徒はもういませんけれども、パウロからバトンを受け取った人たちが次の時代、次の場所へと福音を携えていった。使徒の働きって英語では The Acts of the Apostles って言うんですが、でも正確に言うとね、The Acts of the Holy Spirit、 聖霊の働きといった方が正しいなと思いますね。聖霊が使徒たちを通して働かれた記録、そしてその後聖霊がクリスチャンを通して働かれた記録がこの2000年間の歴史であると思います。その結果、さっきはローマまでだったけれども、その後イエス様が約束された通り、すべての国民に明かしされた。そして地球を一周しました。いよいよ今帰ってきてます、イスラエルに。そしてユダヤ人が今度はイエス・キリストを信じる時代に入ってきているのであります。私たちはこの人の働きの続きを書いてます。私たちに託されている時代は2020年です。私たちに託されている場所はシンガポールです。聖霊は今、私たちを通して働き続けておられます。2020年、シンガポールにおける聖霊の働きを書き続けようではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、2年8ヶ月かけて使徒の働き28章、今日完結いたしました。ある意味突然切れるような終わり方でしたが、これでおしまいというのではなく、継続しているんだ。聖霊の働きはあの時代で終わったのではなく、その後も2000年間続いており、今今度は私たちがこのバトンを受け継いで続いているんだということを私たちに語りかけているような終わり方でありました。私たちはこの人の働きを読んでただ面白かったというだけではなく、今度は私たちにバトンが託されているものとして、この2020年という年、このシンガポールという場所において、どのように福音を携えていくべきか、どうか私たち一人一人をあなたが尊くお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。